発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、それでは今回も太陽光発電についていろいろと教えていただきましょう。発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
まあ、非常に大勢の全国からの方たちが集まってソーラーシェアリングのセミナーが開かれたようですけど、
はいはい、
やはり大盛況でもう一回やんないといけないですね、はい、これは。
まあそうですね、いろいろやっぱり関心をお持ちの方が非常に多いなっていうことがよく分かりましたね。
全国でもやってみたいということですよね、はい、
そうですね。なんででしょうね、九州の方多いんですよね。今回セミナーに見えた方も、まあ、2、3人いらっしゃったんですけど、まあ、今回見えない方でも問い合わせいただいたり、うん、あるいはもう実際に欲しいというようなお話もいただいてますので、本当ね、九州というのはすごいですね、やっぱね。なんででしょう、あれ新種の気象っていうんですかね、
あるんでしょうね、はい、としたらお茶あたりもあるのかもしれないですね。九州お茶大変たくさん作ってますけれど、はいはいはい、お茶上にソーラーシェアリングするとなんかいいお茶が取れるって話をちょっと聞きました。
そうですね、あ、それはあるでしょうね、まあ、どうだろう、今回の人たちはちょっと作物何か分かんないんですけど、うん、みかんの方とか、
みかん、
高温障害があるので、
は
それをパネルを並べて防げるんじゃないかっていう。だからソーラーシェアリングもそうだけど、発電もそうなんですが、うん、それ以外にその遮熱の日よけの効果も期待できるんじゃないかって言ってやろうとしている方もいらっしゃいますし、あとまあ普通の畑の方もいらっしゃるし、茶畑なんかすごいいいと思うんですけど、ただ僕はちょっとソーラーで九州の方行ったんですけど、向こうのお茶畑ってね、静岡あたりのお茶畑とまた全然違うんですよね。ただっぴろい真っ平らなところ で、ね、ドワーッとものすごい大規模でやってるじゃないですか、うん、そうするとあれ大型の機械入れてガーッと一気に買っちゃうんですよね、
あ、機械が入らなくなっちゃうとダメなのか。
そうなんです。
そうすると美味しいお茶差別化するためには
そうですね
OK かもしれないですよね。
だから九州みたいな大量生産じゃなくて、静岡の場合は、まあ、数は少ないけどいいものを作るというような、うん、それであれですよね、菊川でやってるのは、まあ、パネルを並べて、はい、玉露のね、うん、いいお茶を日陰を作って育てようという試みでやってますよね。
やってましたね、はい、あれは何か市も一緒に協力してやるような形のようでしたね。
はいはいはい、
ですから行政との協力でやはりその地域の特性を出した作物を作っていこうといった場合の選択肢にもう入ってるってことですね、
はい、そうですね、まあ、実際に僕が今進めてるのも、川根本町はブルーベリーを育てる場所もあるんですよね。
ちょっとなんか前にお話いただいたことありましたね、はい、
でそこで太陽光をこうつけてやったらどうだろうっていうようなことで相談をいただいて、
うん、
今そのプロジェクトをちょっと粛々と進めてるところではあるんですけど、
うん、ブルーベリーも、まあ、やはりこのあんまりお日様に当たりすぎるより多少日陰が欲しいんですかね、
そうですね、日差しがそうほど強くなくてもいいみたいですね、まあ、品種にもよるらしいんですけれど、
うんうん、いろんな品種があるんですね。
ものすごいあれは品種がいっぱいあってですね、まあ、何百種類とかあるらしいんですけれど、はい、
そうなんだ。
でそれをまあ植えて、うん、でまあ、上にパネルをやって発電をしながらやるということで今進めてますね。
ブルーベリーもすっかりもの、はい、日本の食卓で当たり前の果物になりましたからね、
はいはい、そうですね、本当にあれも結構いろいろ、まあ、ジャムにしてもいいし生で食べても美味しいですし、なんかもう日本人の生活の中に溶け込んできてますよ ね、
ね、 今ね、面白いですね、はい、あっという間でしたねこれもね。
そうですね、
しかもそれブルーベリー摘みみたいな体験ができるような農園になっていってもソーラーシェアリングがあれば少し日陰もできるの で、ね、日射病も心配ないかもしれないですね、
は
い、
まあ、これ例えばファンド形式みたいな形でいろんな大勢の方から出資をいただいて太陽光をつけて、で、出資いただいた方にそのブルーベリーをプレゼントしたりとか、
うん、
年に何回かこうブルーベリー摘みに来てもらって楽しんでいただいたりとか、
うん、
そういうようなことをちょっと、まあ太陽光を使いながら町おこしをしていこうっていうようなプロジェクトを今
仕掛けがね、
そうです、考えてまして、で向こうの方が非常にやっぱ荒廃農地が多くてですね、もう荒れちゃってるんですね。で特に一時記事にもなりましたけど、川根本町は高齢化率は静岡一なんですね。
そうですね、
はい、でもう高齢化が進みすぎちゃって農業をやる方が非常に少ない、でそういう中でやっぱり畑がどんどん荒れていっちゃってるので、じゃあ太陽光もやりながら、でそういう、まあ、組織をちょっと作ってですね、で、農業を組織でこううまく運営をしながら発電で賄っていくというようなことをですね、今考えて、でただそれだけじゃ面白くないので、そこに多くの人から、まあ、出資なりいただいて、で、その人たちにも川根に来ていただいて楽しんでいただくような、まあ、町おこしと、まあ、ソーラーシェアリングを組み合わせたような、そんなものを今ちょっと考えてましたね、
はい、じゃあ、今年は、トーマスの蒸気機関車が非常に有名になりましたけど、はいはいはい、ブルーベリー機関車とか走ることになるかもしれないですね
まあそうですね、でも本当にね、何度か僕もねあそこ行ってますけど、自然は豊富ですしね、山あり川あり、釣りもできるしサイクリングもできるし水遊びできるし、本当にいいところなんで、やっぱそういうところをみんなね楽しんでいただければ、
なかなか知っててもなかなか遠いかなと思って行かなかったり、ね、きっかけが必要ですよね。
そうなんですよね、だからそこにやはりこう、まあ、こちらからも情報発信をしながらこう来ていただいたりって交流をこう深めていくと、そんなこともちょっと考えてますね。
本当ですね、はい、まあ、それ中部ということになりますよね、はいはい、川根、はい、ということになりますが、その西部の方向に行きますと、さっきの菊川の話じゃないですけれども、太陽光発電の導入が浜松市が日本一というような新聞記事がね、はいはい、先月かな、先々月かな、出てましたよね。
そうですね、浜松はやはり行政がすごい熱心ですからね。
あ、そうなんですか。
もともと非常に日射量がいいところですから、年間の、ね、日射が非常にいいところなの で土地も広くありますし、非常に多いですわね、
はい、これ、まあ、浜松市が日本一っていうのは何でか、どういう部門でかというと、市町村別再生可能エネルギー導入状況という発表があって、
はい、
その中でつまり10キロワット以上の太陽光発電設備の導入ということですから、はい、まあ、事業所ということですよね。
そうですね、
はい、これ屋根貸したり、あるいは自分たちの工場であったり事業所に、はい、太陽光パネルを取り付けて発電しているというのが日本一だったってことですもんね。
そうですね、まあ、うちでも何件か工場の屋根につけたりはしてますけど、やはり西の方って結構そういうのにすごいやっぱ積極的なんですよね、はい、昔から私静岡県の中でいろんなところで問い合わせとかいただくんですけれど、西の方はやはりね、非常にこういう新しいものについてやっぱりこう積極的に取り入れようとするっていう気質がやっぱ感じられますね、
はい、
これやっぱり、まあ、住宅用でもそうですし、今回のこの産業用でもそうですし、
時代としては日本では不思議なことに太陽光発電、はい、一般家庭に取り付けることから始まりまして、はいはい、それから事業所にこういうものが広がってきて、はい、さらに今度は農地に、
そうですね、
工業から今度農業の皆さんにというところまで広がってきているわけで、
は
い、
そうですね、
でその農業ということでいくと非常に今また新たな注目をされていて、
はい、
今回のコーナーの冒頭お話ししたようにね、
はい、
ソーラーシェアリングという名前でやってますが、農地の下で作物を作って、はい、その上で太陽光発電パネルをすると、
はい、
その中で非常に人気が出てきていて、セミナーだけではなくて、
はい、
実際の現場見学会というのも発電マンでも用意してるんですよね。
まあ、前回もちょっとご案内したんですけど、はい、明日27日土曜日の午後2時からですね、まあ、伊豆の国市というところで、7月にも一度現場見学会とやったんですけどね、まあ、大変好評だったので、まあ、もう一度やろうということで明日、再びやりますので、
っていうのは一つは多分発電マンが製作メーカーと、はい、共同で開発した、
はい、
ちょっと動かすことができる可動式なパネルっていうところも見たいっていう方は多いんじゃないですか。
そうですね、いわゆる普通はね角度が固定なんですけど、こう角度が
変えられる
、まあ、日本である意味唯一の、仕組みなので、そういったところもやはり皆さん関心が強くてですね、まあ、そういった動く様子も見たいだとか、
やっぱりそうですよね、
はい、そういうことがありますので、まあ、セミナーはセミナーでやったんですけれど、やはり話聞くだけじゃなくてやっぱり実際見たいよという方も非常に多いので、まあ、今回そういった形で 原爆見学会をやろうということですね、う
ん、明日の午後2時から現地集合ですか。
一応そうです、うん、はい、ちょっと時間が、ね、あんまりないんですけれど、もし今日放送を来て、まあ、行ってみたいよということであれば、またあのお電話いただければ
発電話に、うん、
ご案内をしますので、
うん、あ、そうですか、はいはい、じゃあ電話番号お願いします。
054-273-2828 です、
はい、参加無料ではありますけれど、あの、はい、前回もお話ししました、このコーナーの前回ですからね、はい、2週間前になります。その時もお話ししましたけれども、あの私有地と言いましょうか、
はい、
もうその方の土地ですので、勝手に入ったりとか、ね、はい、あるいは周りの駐車場などが特にないところですので、はい、迷惑になるようなこととか、そういうことはぜひないよう に、ね、
そ、 うですね、
その辺はご協力いただきたいですね、はいはい、でも実際に見ていただくというのは非常に嬉しいことではありますよね。
はい、そうですね、まあ、できるだけ大勢の人には見ていただきたいなと思いますね、うん、はい。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。